北名古屋市議会だよりボリューム92北知る特集市民と議会がつながる場未来の姿勢を一緒に考えませんか。令和6年第2回定例会ピックアップ案件新型コロナワクチンの接種補助が受けられます。今月の表紙は空に描いた私の世界佐藤日和さん名古屋芸術大学芸術学部2023年度卒業制作の作品です。空に描いた私の世界、私にとって自由に描くって何だろう。紙の上で筆を走らせる。これがどうしてもうまくいかなくて劣等感でいっぱいだった。だけど糸とかぎ針で何かを編んでいるとき、私は自由だと思った。頭の中にある構想は、手が自然と動いて、糸が形になることで具現化されていく。ああ、私にとって描くということは、絵を描くことではないのかもしれない。主体はいらない。手の動きに身を任せたとき、素直に作りたいものができているのだ。キャンパスは紙の上を越えて、私は空に描く。鉛筆や筆よりも糸で描きたい。これがこの4年間で見つけた本当の私です。表紙の写真は左右の建物から布を貼り、赤や緑の糸で編んだ作品がぶら下がっています。緑の糸でねじって長く編んだ4本の作品。赤い糸で大きなネット状のものが写っています。とてもカラフルな美しい作品の写真です。コンテンツ、特集、市民と議会がつながる場、未来の姿勢を一緒に考えませんか ?2 ページ。令和6年第2回定例会の結果、4ページ。一般質問、11人、32項目。5ページ。議会活動報告、11ページ。令和6年第3回定例会の予定、12ページ。2ページ。特集、市民と議会がつながる場、未来の姿勢を一緒に考えませんか。北名古屋市議会、あなたの声をお聞かせください。市民と議員の意見交換会、日時10月5日土曜午後1時30分から4時30分、受付午後1時から、場所、名古屋芸術大学アートスクエア、北名古屋市文化勤労会館、1回小ホール、申し込み定員40名まで、先着順、市内在勤在学 OK。 ご参加には事前のお申し込みが必要です。お申し込みは令和6年9月10日火曜まで、少人数のグループに分かれて行います。テーマ、公共施設を今後どうするか。北名古屋市議会は議会基本条例に基づき市民の皆さんのご意見を市政運営に反映させていくため市民と議会の意見交換会を開催します。北名古屋市議会にとって初めての試みとなります。お一人お一人と市の未来を考える場にしたいと思いますのでぜひご参加をお待ちしています。申し込みは令和6年9月10日火曜まで先着順。二次元コード以外のお申し込みは北名古屋市議会事務局までお問い合わせください。QR コードが添付されています。なお、今回の意見交換会では、名古屋工業大学教授、白松俊研究室の協力のもと、参加者のトーク内容を録音、記録して何を議論しているかを会場内で可視化する取り組みを行います。ご理解、ご協力をお願いいたします。なお、録音、記録データは当該研究以外には使用いたしません。主催、北名古屋市議会、お問い合わせ、北名古屋市議会事務局、北名古屋市熊野省おさかき60番地、電話0568-22-1111、開かれた議会を目指して意見交換会の開催に向けて準備を進めています。 2022年には北名古屋市議会基本条例を大幅に見直し、2023年には先進地を視察しました。会議の模様の写真が2枚添付されています。3ページ。アンケート結果。市民の皆さんが関心の高いテーマは、公共施設、公共施設を今後どうするか、73。子育て、教育、子育てしやすい街づくり、73。自治会の現状と今後のあり方、67。市全般、市の将来イメージ、64。交通、これからの交通手段、58。防災、災害時の備えと私たちができること、57。社会福祉、誰もが暮らしやすい街づくり、55。議会、市民の方が望む議員の活動、30。環境、どうなる、どうする、ゴミ問題、26。市民交流、他世代や多様な方との交流、23。政治、市政への関心を高めるには、22。なお、複数回答あり、年齢別、一番多かったのが、50歳から59歳、2番目が30歳から39歳、3番目が60歳から69歳、4番目が70歳から79歳、5番目が40歳から49歳、6番目が18歳から29歳、7番目が80歳以上、次が8番目、18歳未満です。性別、女性が過半数、男性、その他。ご協力ありがとうございました。アンケート結果は、公共施設を今後どうするか、子育てしやすい街づくりが同数でした。この結果を受け、議会で協議した結果、より幅広い年齢層からご意見をいただけるよう、公共施設を今後どうするかをテーマとすることにしました。アンケート結果の詳細につきましては、市議会ホームページをご覧ください。参加申し込み方法。申し込み方法1、スマートフォン、タブレットから、二次元コードから申し込みください。QR コードが添付されています。定員は40名です。先着順、8月1日木曜、午前9時より受付を開始します。申し込み方法に電話から、1以外の方は、議会事務局までお問い合わせください。電話、0568-22-1111 代表。皆さんがリラックスして意見交換できるよう、少人数のグループに分かれて行います。2023年には、ファシリティ研修を全議員で受講しました。24年にはアンケートを実施しました。4ページ。令和6年第2回定例会結果、会期6月4日から6月26日、23日間。条例の改正5件、指定管理者の指定1件、規約の変更1件、補正予算2件、契約の締結1件、議案番号、議案名、議決結果の順に読みます。議案第42号、令和6年度北名古屋市一般会計補正予算第2号について、43号、北名古屋市市税条例の一部改正について、44号、北名古屋市都市計画税条例の一部改正について、45号、指定管理者の指定について、北名古屋市市民活動センター、46号、令和6年度北名古屋市国民健康保険特別会計補正予算第1号について、47号、北名古屋市国民健康保険税条例の一部改正について、48号、愛知県後期高齢者医療広域連合規約の変更について、49号、北名古屋市障害児者扶助料支給条例の一部改正について、50号、北名古屋市下水道条例の 一部改正について、51号、工事、受け負い契約の締結について、北名古屋市防災行政無線、同方系デジタル化、整備工事、全員賛成原案可決、ピックアップ、議案第42号、令和6年度北名古屋市一般会計補正予算第2号について、新型コロナワクチンの接種補助が受けられます。可決。令和6年度から新型コロナウイルス感染症が定期接種の対象疾病 B 類に位置づけられたことにより、希望する高齢者等に関して新型コロナワクチン接種が実施されます。接種対象者65歳以上、または60歳以上、65歳未満の方で、心臓、腎臓、または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活、活動が極度に制限される程度の障害を有する方及び、人免疫不全ウイルスにより、免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方。接種時期、令和6年、秋冬、実施期間、北名古屋市、清洲市、豊山町内の指定医療機関、個別契約医療機関、広域予防接種協力医療機関、自己負担額3000円。こんな質問が出ました。旧ワクチン価格と国・市の負担額は、A、ワクチンと主義料で 15,340 円のうち、国が 8,300 円、市が 4,040 円を負担。9、本市の自己負担額を 3,000 円と設定した根拠は、A、インフルエンザ肺炎球菌と比較して高価であり、他市の状況も鑑みて設定。9、自己負担額の近隣の状況は、A、名古屋市は3200円、天津区は3800円、小牧、豊橋市、岡崎市は2000円から2500円、清洲市、豊山町は本市同様3000円。9、接種見込みは、A、対象者21100人中 40% を想定している。すべての議案内容は北名古屋市ホームページの議案請願とその審議結果をご覧ください。5ページ。一般質問。一般質問とは皆さんの生活に関わる大切な内容について、市議会議員が市に対して質問を行います。今回の一般質問で、あなたの生活に関わる内容はありますか？一般質問の内容を動画で視聴できます。市ホームページの市議会から議会録画中継を選択してご覧ください。生活安全、北名古屋市業務継続計画の見直し更新について、神田香織、市政クラブ。市民の生命安全の確保を図り、大規模な災害が発生した場合にも、その責務を果たすべく、市業務継続計画が策定されてから6年が経過した。南海トラフ地震防災対策推進地域指定市町村である本市は、太田市政となってから、組織も人員も変化しており、計画内容にズレが生じている箇所が見受けられる。計画中にも実効性を確認し、高めていくには、継続的改善により、業務継続能力を向上することが重要であるという内容が述べられているが、今後の見直し更新についての所見は、生活安全部次長、計画策定から6年経過する今、大規模な機構改革に伴う災害対策本部体制及び所掌事務の変更、社会構造環境の変化に伴う行政事務の増加による非常時の優先業務等について修正を行う必要があると認識している。今年度実施した機構改革後、梅雨時期を迎えるまでに非常配備体制整備の見直しを優先して取り組んできた 今後、能登半島の被災地で災害派遣に従事した職員の活動報告等を踏まえ、本年度開催予定の防災会議に向けて、事務を進めるとともに、計画の継続的な改善を行う。その他の質問、公園等の集約から再配置について。6ページ。総合政策、市政20周年向けてやらなければならないのは何か。桂川正則市政クラブ。自治基本条例策定で実現されるべき課題は、地域に関わるすべての人が行政と対等に意思決定ができる環境を整えることと考える。課題の公表は、競争で解決する取り組みに欠かせない。今やるべきは、課題解消の目標、期限を定め、財政改善までのスケジュールを明示し、喫緊の課題への実行、改善案を示し、議論することでは、市長、事務的経費の増加により、財政健全化の目処が立たない中、これまでの行政を変え、地域社会を再構築する必要がある。条例の検討は、公共市の役割分担と、まちづくりの理念を今一度考え直す機会とし、多様な主体による新しい北名古屋市を共に作っていきたいと考える。徹底した行政の透明性の確保、説明責任の充実、インクルージョン、市民参加型の視点で取り組んでいく。その他の質問、令和8年度における基金残高の見直し、住民の地域活動への影響に対する行政の自己評価、行財政改革実行プランの財政改善までのスケジュール、行財政改革実行プランの全体目標と効果測定と評価、事業予算を削減するかしないかの判断の根拠は、公共施設適正化の組織的推進の課題認識、行政経営の軸が確立されていないのではないか。総合政策、今進めるべき行財政改革について、熊沢真澄市政クラブ。近年の物価の上昇により市民生活に支障をきたしている行政も補助費等の義務的経費が上昇し、事業を縮小せざるを得ない状況であり、行財政改革は待ったなしである。市民生活への影響を抑えるよう計画的に進めてほしい。どのような方向性、目標を持って計画し進めるのか。改革による市民の生活や活動への影響をどう比較検討し優先順位をつけるのか。前科が方向性を理解し一丸となって取り組むべきだが、職員にどう理解を得るか。政策調整課長、時代や社会情勢に合っているか、類似団体に比べて課題ではないかという視点で、将来を見据えて事業を見直す。予算に合わせて事業を廃止していくものではなく、市民生活への影響を考慮しながら、総合的に調整、決定したい。見直しにあたっては、事前に対象部署の幹部職員に方向性を説明、共有し、政策調整課が調整を進める。どれだけ削減するかという予算額ありきではなく、行っている事業が適切かどうかを考え判断していきたい。その他の質問、10年後を見据えて進める行財政改革について、毎年上昇する補助費について、7ページ、教育、学校図書館の新聞配備について、間宮文江、公明党、児童生徒が社会の諸問題について多面的、多角的に考察し、公正に判断する能力を身につけるために必要な措置として、文部科学省は令和4年度からの5カ年計画で、公立小中高校すべての図書館に新聞を複数置くよう財政措置が講じられた。経済的な理由から新聞を取るのを止める家庭が増えていることもあり、本市も 計画期間内に学校図書館への新聞配備を進めるべきと考える。1、本市の学校への新聞配備状況は。2、令和6年度の小中学校への新聞配備計画と予算は。3、新聞社からは児童のために新聞を寄付していただける意向を聞いている。教育委員会からも打診しては、教育部次長、1、3校の小学校で地域住民や企業からの寄贈により配備している。2、計画はなく予算も計上していないのが現状。課題を受け止め、新聞に触れるきっかけ作り、調べ学習を促進できるよう、蔵書充実に取り組んでいきたい。3、今後、提供方法など、新聞社と相談していく。その他の質問、小中学校における、がん教育の推進について、学校における健康診断の環境整備について、総合政策、自治体のオフィス服装改革について、伊藤大輔、立憲民主党、服装の自由化を実施する自治体が増えている。目的は様々あるが、重要なのは TPO に応じた服装を職員自ら考え、自主性を育むことと考える。1、勤務時のルールはあるか。2、職員からノーネクタイ等の軽装勤務が提案されたことがあるか。3、オフィス服装改革の趣旨、目的についての見解は。4、ノーネクタイ、ビジネスカジュアルスタイル、通年化の考えは。5、トップダウンではなく、議論を大切に進めてほしい。人事課長、1、ルールはないが、常に品位ある服装を心がけるよう、身だしなみチェックリストを掲示している。2、提案を受けたことはないが、職員自ら TPO をわきまえて調整している。3、職員の自主性や多様な価値観を認め、働きやすい職場環境を創造し、市民サービスの向上につながるよう、オフィス服装改革は必要と考える。4、本年、下記服装期間終了後に施行期間を設け、市民の理解が得られたとの判断できる場合、ノーネクタイの通年化を導入したい。5、現在職員に聞き取りを行っているが、様々な意見があり、これを参考にしながら職員へ周知していきたい。その他の質問、今こそ常設型住民投票制度の創設を。8ページ、福祉・子ども保育士の配置基準の改善について、渡辺舞子、日本共産党。過酷な保育現場の実態や、度重なる不適切保育事案を背景に、保育士の配置基準が76年ぶりに見直された。先の議会で、保育現場の深刻な声を紹介し、質問したところ、市長から、適正配置に努力するとの答弁があった。基準では期限の定めがないが、子どもの命と安全を守り、発達を保障するためには、早期の体制確保が重要。1、本市の保育士配置の現状は。2、改善への具体的な対応、時期は。3、実施についての課題と対策は。4、退職者のうち、定年以外の状況は。保育士長、1、基準を満たさなくなるクラスには、すでに学年主任を配置し準備している。2、来年度に向け、利用者ニーズも考慮しながら定員数を調整したい。3、事務に集中できるノンコンタクトタイム導入等に加え、ICT 導入により業務改善を進める。また、継続して働き続けたい職場づくりに加え、大学の就職説明会で新卒者に本市の魅力をアピールしていく。4、昨年の退職者は10名ほどで、結婚、子育てと両立が困難との理由が多い。その他の質問、 ためらわずに遭難、申請できる生活保護の取り組みについて、高齢者も安心できる生活保護について、子ども誰でも通園制度について、教育、子どもたちを熱中症から守る取り組みについて、朝日君江市政クラブ、異常な猛暑が続く中、こまめな水分補給は大切。子どもたちが持参する水筒だけでは、水分量が足りていないのではないか。他自治体では学校から水が支給されたり、給水サーバーや自動販売機を校内に設置されたりするなど、様々な対策が取られている。1、前年から改善した点は、2、学校の昇降口に熱中症対策用のミストを設置する計画はあるか。3、水分補給の有効な対策は。4、感染防止のため使用を中止した市立東小学校のウォータークーラーの現状は。5、水分補給のため学校に自動販売機を設置、検討してはどうか。教育部次長。1、中学校で夏季休業中の部活動や自習登校で自転車通学を施行する。2、一部地域の協力で簡易的なミストを配備しているが、他からも要望があり、設置を検討していく。3、持参したお茶が不足した際に申し出しやすい声かけに取り組んでいる。4、安全確保のためのメンテナンス対応業者が確保できず撤去した。5、先進自治体の管理、運用方法等の研究と合わせ自動販売機を取り扱う企業に相談していく。その他の質問、使用済み紙おむつのリサイクル事業について。9ページ、教育、今後の学校施設のあり方について、清水浩二、市政クラブ。学校は大規模改修、学区、地域連携、財政等多くの課題がある。そこで、現小学校区に小中一体型の施設を提案する16校から10校に集約することで、経費削減だけでなく、同小学校から複数の中学校へ分散される課題の解消、9年間を通した一体的な地域連携、教育の質の向上が期待できる。1、大切な学び場であり、地域と密接なつながりを持つ学校施設のあり方をどう考えているか。2、将来像を説明せず、行財政改革を進めれば、地域崩壊をも招きかねない。地域づくりをどう考えているか。市長。1、約20年後には、児童生徒数が約8割まで減少する可能性があり、統廃合を含めた検討が必要。老朽化、機能低下に対応するための改修手法や時期を検討している。小中一体型の提案は、施設整備や教員数確保などの課題はあるが、選択肢の一つと捉えている。2、学校を中心に築いた地域、コミュニティは継承しなければならない。地域で育まれ成長した子どもたちが、自治会やボランティア、PTA など、地域の力として、再び街づくりを担ってもらえるような地域を構築したい。その他の質問、教員の働き方改革と教育の質の向上について、今後の小中学校のあり方について。生活安全、災害時におけるトイレ対策、鶴田理恵、公明党。能登半島地震では、陸路の寸断や断水、停電の長期化により、トイレが使えない状況が長引き、避難所などで衛生問題が深刻化した。災害時の劣悪なトイレ環境は、避難所生活のストレスを高めるだけでなく、トイレを我慢することによる健康被害も懸念されるが、仮設トイレが避難所に行き渡るまでには、時間を要することも、そのため、起こりうる災害を想定し、家庭や地域で簡易トイレを備蓄したり、実際に 携帯トイレを使用する体験も大切と考える。安心してトイレを使用できるよう、本市の準備状況、自助、共助の取り組みへの考えは、生活安全部次長、避難所となる小中学校の洋式化約 62%、マンホールトイレ8カ所、25機の設置のほか、仮設トイレ洋式49機、和式17機、非常用トイレ、洋式便座30機等を備蓄している。また、トイレカーや簡易トイレ等の提供を受けられるよう民間企業と協定を締結している。市民に対する啓発としては、防災講話を通じて簡易トイレを備蓄するよう呼びかけているが、今後は各自主防災会に対しても、自主防災会補助金を活用した簡易トイレの備蓄についても積極的に啓発していく。10ページ。福祉・子ども。単身高齢者の身元保障及び生活支援への取り組みについて、川淵康弘、日本共産党、身寄りのない単身高齢世帯での入院や施設への入所の際の保証人がいないことが社会問題となっている。身元保証や生活支援を行う身元保証等高齢者サポート事業を実施する NPO 法人等の事業者が多く設立されたが、サービス内容が多岐にわたり、料金体系も一様でなく、高齢者では事業者の比較検討が難しいなどの課題がある。現在、解決に向けたガイドライン等の策定が進められている。1、本市の単身及び高齢者のみの世帯数は、2、国はガイドライン等の策定と地域の実情について、今後の方向性を出すには、さらなる調査が必要との認識だが、それに先駆けどのような取り組みをするのか。福祉・子ども部長。1、令和6年4月1日現在の単身世帯数は5263世帯、高齢者のみの世帯数は4100世帯である。2、事業者の信用性の不透明さ、比較検討の困難さ、契約金等の課題があり、対応に苦慮している。今後、国のガイドライン策定により、信用性と安心感を備えることができることから、身元保証や生活支援の需要の把握と事業者の情報収集に努め、利用者の意思を尊重する観点からも、国の動向を踏まえ、今後の対応のあり方を研究していく。市民健康。妊婦の感染による先天性障害の予防。広田浩二、向井派。妊婦が注意すべき感染症の一つである、サイトメガロウイルス、ヘルペスウイルスの一種の主な感染経路は、尿や唾液などによる接触感染であり、ウイルスに感染した子のおむつ替えや、食事の介助をきっかけに母体が感染をすることがある。特に二人目以降の子の妊娠では、感染の要因が生活上の身近にあることから、調理や食事前、おむつ替え後は石鹸と流水で手を洗う、子供と食器を共有しない、食べ残しをもったいないからと食べないなど、予防策や注意すべき点を知ることは大切。まずは、妊婦がウイルスの抗体を持っているか確認し、持たない場合は感染予防を徹底することも重要。健康な新生児の出生のために感染予防の啓発についてどう考えているか。保健センター長、感染を防ぐためのワクチンはなく、予防啓発は有意義だが、リスクのみが先行し、妊娠や出産に対して不安を抱きすぎないように留意することも重要。妊婦や家族、また妊娠希望者に対しても周知に機会となるよう、パパママ教室等だけでなく、市ホームページでの 情報提供を検討する。その他の質問、骨髄バンクに関する学びの機会の提供、妊娠中の保育士の感染症予防のための業務上の配慮。11ページ。議会活動報告。防災講演会に参加しました。議員研修。研修の目的、南海トラフ巨大地震の発生が危惧される中、能登半島地震の災害派遣活動従事機関から被災地での活動の様子を伺い、防災意識の向上と防災行動力の向上を図りました。主な所管、抜粋。甚大な被害の中で行政の力は限られているため、住民自らが備え、互いに助け合う自助・共助の重要性を改めて痛感しました。罹災証明の発行に派遣された職員の体験談からは、元の暮らしに戻るのではなく、新しい生活に馴染むための覚悟が必要であることを学ぶとともに、元の暮らしに戻りたいと願う住民の思いや、それが叶わないことを伝えなくてはならない調査員の辛さも伺うことができました。声が大きい方や近い方を優先するのではなく、静かな重症患者を見逃さないことが重要であり、これは行財政改革や自治会活動においても静かな声に耳を傾けていくことが災害に強い街づくりにつながると感じました。6月30日、名古屋芸術大学アートスクエアにて、研修の時の写真が添付されています。議員表彰、全国市議会議長会定期総会及び東海市議会議長会定期総会において、地方自治の発展に尽力された功労により、本市議会からは2名の方が表彰を受けられました。渡辺舞子議員、在職10年。梅村正史議員、在職10年。お二方の写真が載っています。市議会モニター意見箱第2回定例会。ご意見箱に、議会頼りに議員紹介欄があるとよい。議員との席が近く、臨場感があった。市民ファーストの質問が多かった。傍聴へ貸し出す紙資料がもったいないと感じた。来庁モニターだけでなく、中継モニターも検討しては、その他たくさんの貴重なご意見、ご提案をいただきました。今後の議会運営に役立てていきたいと思います。皆様の声をお聞かせください。議会だよりをより充実させるため、皆様からのご意見、ご感想をお聞かせください。議会事務局、メール、gigi@city.kitanagoya.lg.jp、ファックス、0568-23-3140。12ページ。令和6年第3回定例会の予定。8月27日火曜本会議初日。9月6日金曜本会議一般質問。9日月曜本会議一般質問。なお、9月6日にすべての日程が終了した場合は開催されません。10日火曜予算決算常任委員会。11日水曜予算決算常任委員会、12日木曜予算決算常任委員会、13日金曜福祉教育常任委員会、17日火曜建設常任委員会、18日水曜総務常任委員会、19日木曜鉄道連続立体交差事業等検討特別委員会、25日水曜本会議最終日、請願書陳情書の提出について令和6年第3回定例会の審査対象となる請願書陳情書の提出期限は8月16日金曜の午後5時予定です。 詳しくは議会事務局までお問い合わせください。本会議委員会の傍聴、受付時間会議開始30分前から、受付場所市役所東庁舎4階東エレベーター前。なお、委員会は先着10名で、途中での入退室はできませんのでご了承ください。ホームページをご覧ください。インターネットで議会の録画中継や議案の審議結果など様々な情報が見られます。市民の皆様のアクセスをお待ちしております。なお、通信料等はご利用者負担となります。北名古屋市議会検索。編集後期。本郷の北汁では、6月定例議会の報告、10月5日に開催予定の市民の皆様との意見交換会について、また5月に行った初のウェブアンケート調査の結果や、意見交換会に向けて市議会で行ったファシリテーション研修の様子などを特集しました。アンケート調査では幅広い年代の方から予想を超える回答をいただきありがとうございました。様々な視点からのご意見もあり、今後の議会活動に活かしてまいります。また、合わせて意見交換会の参加者募集も始まります。多くの皆様と未来の北名古屋市についてお話しできることを楽しみにしております。これで北名古屋市議会だより、ボリューム92、2024年8月を終わります。発行、北名古屋市議会編集、北名古屋市議会広報広聴委員会、住所、郵便番号 481-8501、愛知県北名古屋市熊野省、お榊60、電話 0568-22-1111、ファックス 0568-23-3140、議会だよりがアプリで読めます。町色、QR コードが添付されています。録音は音訳ボランティア、カタラントでした。